こんにちは、町山智博です。今週もアメリカカリフォルニア州オークランドからお送りしております。クリスマスシーズンですね。それでまあ今週はサンタクロースに関する映画についてちょっと話したいと思います。はい、でクリスマスなんですけどね、アメリカのテレビっていうのはね、もう毎年毎年同じ番組ばっかりやってるんですね、クリスマスになると。でアメリカに住んでからもうですね、もう7年以上になるんですけれども、もうクリスマスになるとやるテレビ番組っていうのは決まってまして、チャーリー・ブラウン、スヌーピーのですね、クリスマスの話ですね。あ、ちなみにその中で出てくるですね、テネンバウムっていう人の歌が出てくるんですけども、ロイヤルテネンバウムって映画ありましたね、ウェス・アンダーソン監督の。あれは実はそのチャーリー・ブラウンのテネンバウムから撮ってるんですよ。で、あとですね、フロスティ・ザ・スノーマンっていうですね、アニメですね。すごいもう古い昔のアニメなんですけど、雪だるまが主人公のアニメ。これも必ず毎年やります。それと、あとですね、赤鼻のトナカイっていうですね、人形アニメ。粘土とかそんなんじゃなくて、本当にですね、毛の生えた、毛とかを植えたですね、人形を使ったアニメで、本当に懐かしい人形アニメなんです。これ昔日系人の人は確か作ったと思うんですが、その赤鼻のトナカイですね、その人形アニメも必ずやりますね。それで、まあ、うちの娘なんかを見てるんですけれども、これもう30年、40年ぐらい前のアニメなんですね。で、さすがにね、娘も、なんでこんなに画面が、こう、もやもやっとしてるのって、ブラーなのって言うんですけど、それは古いフィルムだからだよって思うんですけど、それとまた一緒にですね、で、それ以上に定番の映画っていうのはですね、フランク・キャプラ監督がですね、第二次大戦の直後に作った、素晴らしきかな人生っていう映画ですね、これが必ずクリスマスになると何回かかかります。で、これはですね、クリスマスを舞台にした話なんですけれども、公開当時はですね、全くお客さんが入らなくて、フランク・キャプラっていう監督はですね、この映画のために映画会社まで設立したんですけれども、それも倒産しましてですね、名将と言われてた監督なのに、この映画の失敗のためにその後はほとんど映画を作れなくなってしまったと。素晴らしきかな人生っていうタイトルなんですけど、この人の監督人生、これで終わっちゃったと言われてる恐ろしい映画なんですが、で、その後ですね、だんだんだんだんとこの映画がですね、アメリカ人の心を捉えていったんですよ。っていうのは、この映画、要するに、まあ、破産しましたから、そのフィルムの権利が安く売っ払われたわけですね。こう、なんていうか、ゴミのような値段で。で、テレビの放送が始まったのはその後なんですけど、まあ、これは終戦直後の映画なんですけど、50年代に入ってテレビが始まるとですね、要するに安いですから、権利が。そのテレビ局がバンバンかけるようになるわけですね、この素晴らしきかな人生を。で、みんなが見てるうちにですね、だんだんだんだんこの映画素晴らしい映画じゃないかってことに気がついてきて、今は傑作となってですね、そのクリスマスになるとアメリカ人は必ずもう100回ぐらい見てるのに、毎年見ずにはいられないっていうのはこの素晴らしきかな人生っていう映画なんですけども、その話をまずちょっと軽くしたいんですが、この映画については詳しいことはですね、僕が、今年出した、去年出したってことなのかな、本でですね、ブレードランナーの未来世紀っていう本があるんですが、その中でこの素晴らしきかな人生について詳しく書いてあるんですけども、これは非常に奇妙な映画でですね、映画の最初はですね、なんか宇宙から始まるんですね。こうクレーターだらけの惑星か月かなんかをですね、越えていくんですよ、カメラは。それで宇宙の遥か彼方に行くと、銀河系がいくつかですね、集団で重なってる、その非常に不思議な宇宙空間があるんですよ。その銀河がですね、ピカピカピカって点滅しまして、話を始めるんですよ。で、何だろうって聞いてると、その銀河はですね、どうも人類を見守ってる天使なんですね。要するに神からこう指令を受けて人類を見守るように言われてる天使がですね、銀河系の形をして宇宙の彼方に光ってるという不思議な映像から始まるんですね、この素晴らしきかな人生というのは。主人公はですね、小さなアメリカの町でですね、田舎町で、ローン会社、住宅ローンの会社を経営している、ジョージっていう、まあ男なんですね、30ぐらいの男なんですけども、35ぐらいか。で、子供がいてですね、奥さんと、まあ、貧しいながらも幸せに暮らしてるんですね。ジェームス・スチュワートが演じてます。はい。で、この人はですね、金儲けのためにローン会社をやってるんじゃないんで貧しいんですね。つまりですね、黒人とかですね、イタリア系とかギリシャ系の移民の人たちに、まあ、低金利でですね、住宅ローンをしていたんで、まあ、みんなに慕われてはいるんですけども、あまり金持ちじゃないんですね。っていうのは、この1946年っていう年はですね、そのイタリア系とかギリシャ系の移民がアメリカに入ってきたから、入ってきてからですね、まだ40年ぐらいしか経ってないんですよ。1900年頃にイタリア系やギリシャ系やアイルランド系の移民が入ってきたんですけれども、非常に貧しくてですね、字も読めないんで、で、だいたいこのぐらいになってやっと息子たちがですね、第二次世界大戦でアメリカのために戦ってですね、もうアメリカ国民として認められるんですけれども、まだまだですね、貧乏だったりですね、なんていうか、まあ、保証人がいなかったりして、 住宅ローンが組めなくて、貧しいアパートで暮らしてるんですよ。で、貧しいアパートで暮らしてると、いつまで経ってもですね、自分の家持てないんですね。脱出できないんですよ。家賃が高くて。それでですね、この貧しい人たちにその高い家賃でアパートを貸してる悪い奴ってのが出てきましてですね、それと戦うことになるんですね。このジョージっていうその、いい住宅ローンの人がですね。その田舎町を仕切ってるその不動産王はですね、ポッターっていう男なんですけど、彼の陰謀によってこの、まあ、優しいローン会社の、ジョージはですね、一銭も失ってしまってですね、もう破産してしまうんですね。で、まあ、自殺を考えて、冷たいですね、クリスマスの冬のですね、川に身を投げようとしたところでですね、天使に救われるんですね。で、最初に出てきたですね、銀河系の天使から派遣された、人間の姿をした、っていうか、おじさんの姿をした天使が、そのジョージはいいことをしたのに自殺なんかしようとしてるから止めろってことで、命令を受けてですね、助けに来るんですよ。で、その天使はですね、二級天使でですね、まだその一流天使になるためには、このジョージを助けるっていう、なんていうかね、テストを受けてるんですね。で、あんた助けないと俺一流天使になれないんだよ、みたいな話があってですね。それでまあ、ジョージを助けるためにですね、あなた死にたいとか言ったけど、あなたがもし死んだらどういう世の中になってるか考えてみろって言ってですね、この人がいなかった世界っていうのを見せるんですね。もう、つまりここからパラレルワールドになっていくんですよ。で、もしジョージがいなかったら、その貧しい人たちは貧しいままでですね、その不動産王はどんどんどんどん街をですね、金が儲かる、その、なんていうか、まあ、酒場だとか、ギャンブルの施設だとか、まあ、売春宿とかで、どんどんどんどん街をダメにしてってると。で、その街がもう完全に荒廃して犯罪者だらけでですね、貧しい人たちがもうみんな、もう、希望を失ってしまってアルコール中毒になったりしてる、その、もう一つの世界を見せるんですよ。で、もジョージ、あなたは死のうとか言ってるけれども、あなたがいなかったらこんな世界になってたんだよと。ね、だから死ぬなんて言わないでくれって天使に言われるんですけれども、で、まあ、最後の方でですね、その自分の奥さんになったはずの人とですね、出会うんですけど、そのパラレルワールドではそのジョージがいなかったために、その奥さんはですね、一生結婚できないでオールドミスになってるんですね。で、何もかももう悪い方向に行ってると。で、自分の住んだった世界では、いい人だった人たちもみんなその貧しさとかですね、希望を失ってしまって悪人になったりしてるんですね。で、これはどうしようもないと。で、神様っつって、死のうなんて言ってすいませんでしたと。もう二度と死にたいなんて言いませんって言うんですね、最後にジョージが。そしたら、パッと気がつくとですね、元の、世界に戻ってるという、まあ、非常に SF チックな話なんですけど、この映画はですね、ものすごい全世界のですね、物語に影響を与えてるんですね。まあ、非常に端的に言うとですね、遠藤浩一っていう漫画がありましたけども、あの人が描いてた死神くんっていう漫画がありましたね。あれは実はこの、素晴らしきかな人生が元になってるんですよね。その死のうとした人がですね、死神くんからですね、もう一つの世界とかを見せられて死ぬのを諦めるとかですね、いっぱいありますよ。二級天使っていう漫画が一森章太郎先生の書いた漫画でありましたけども、あれも確か二級天使っていうですね、コンセプトはこの素晴らしきかな人生から取ってるんですよ。で、まあ、それ以外にも素晴らしきかな人生からコンセプトを取ったのは、有名なのはバックトゥザフューチャーですね。バックトゥザフューチャー2ですね、特に。で、バックトゥザフューチャー2はですね、要するに悪かったビーフっていう悪党の高校生がですね、その街を仕切ってギャンブルの街にしてしまったっていうもう一つの世界を主人公の、マイケル・ジェイ・フォックスは見せられて、お前が頑張らなかったから未来はこんなになってしまったんだって見せられるっていう、あれは素晴らしきかな人生が元になってるんですね。で、ターミネーターもそうですね。ターミネーターはこれはキャメロンが言ってるんですけども、もし、過去に戻って、その人類の救世主になる人を生む、その、まあ、ウェイトレスなんですけれども、サラ・コナーっていうんですが、それを救わなければ人類はおしまいになってしまうよっていう、まあ、素晴らしきかな人生に SF をたっぷり入れて、シュワルツェネッガーをぶち込んだのがターミネーターなんですけれども、まあ、素晴らしきかな人生っていうのはそれほどすごい映画でですね、まあ、日本ではですね、あんまりもう今見る人はいないと思うんですけど、見直すとですね、あ、いかにアメリカ映画や日本の漫画とかアニメとかは、この物語から、つまりパラレルワールドでもし、こうなってたらどうしようって。もし自分生まれてこなかったらどうなってるんだろうっていうようなですね、非常にその詩弁的というんですけれども、そういうアイディアをですね、アメリカとか世界中にもたらしたのはこの素晴らしきかな人生って映画なんですね。はい。で、まあ、これがまあ非常にアメリカのクリスマスの定番中の定番なんですが、もう一個の定番っていうのはですね、34丁目の奇跡という映画なんですね。これもですね、1947年っていう終戦直後に作られた映画なんですが、これは非常に面白いのはですね、その今クリスマスっていうともう、なんていうかショッピングのためにですね、もうデパートが金儲けするためにですね、やられてるっていう印象があるじゃないですか。それを最初からもう徹底的に批判した話になってるんですね。ところがそれはですね、メイシーズというアメリカ最大にしてですね、老舗のデパートがあるんですね、ニューヨークの34丁目に。だから34丁目の奇跡っていうタイトルなんですが、そのメイシーズの全面協力を 得て作られた不思議な映画なんですね。ところが、ね、クリスマス商法とかですね、クリスマスで商売する人を徹底的に批判しているというですね、非常に面白い内容なんですけれども、これはジョージ・シントンという監督が撮ったんですが、このジョージ・シントンという監督は先ほど言ったフランク・キャプラの仲間なんですよ。それも面白いなと思うんですけどもね。34丁目の奇跡っていうのはですね、感謝祭、サンクスギビングデーの、メイシーズが主催するパレードから始まるんですよ。この感謝祭のパレードっていうのは今もずっと行われてます。その、感謝祭の日になると、メイシーズの前をですね、いろんな山車がですね、出てきてパレードするんですけれども、そのパレードの最後にやってくるのはですね、巨大なソリに乗ったサンタなんですよ。ね、つまり、感謝祭が終わるとこれから、クリスマスシーズンですよ。ね、買い物してくださいっていうね、要するにクリスマス商戦ですね、年末大売り出しのための、歳末大売り出しのためのイベントが、その感謝祭のパレードであり、そのサンタなんですけれども、で、まあ、そのサンタっていうのは仕事でですね、まあ、雇われた人ですよね、太ったあのおじさんなんですけども、ところが飲んだくれて酔っ払ってベロベロになってる状態でですね、そのパレードに出てきて大変なパニックになるっていうのが、この34丁目の奇跡の、最初のシーンなんですけども、そこでですね、あるもう一人のおじいさんが出てきて、私のはサンタがうまいよっつってですね、そのデパートに雇われてサンタさんになるんですね。で、デパートの雇われサンタっていうのは日本ではあんまりやってないんですけれども、アメリカではクリスマスシーズンになるとですね、買い物客の子供たちがですね、サンタさんのお膝に座るんですね。そのサンタさんがデパートの中で雇われてまして、で、サンタさんがですね、君はクリスマスのプレゼント何が欲しいの？なんとかちゃんって聞くんですよ。そうすると、サンタさんだと思ってるから子供は、なんとかが欲しいのって言うんですよ。それを親が横で聞いてて、あ、この子は本当はサンタさんから何かが欲しいんだなって分かってあげて、それで、そのプレゼントをそのデパートで買って帰るというですね、非常によくできた、商品を売るシステムになってるんですね。だから、アメリカのデパートとかですね、ショッピングモールには必ずクリスマスシーズンになるとサンタさんが雇われてですね、子供を膝に乗っけてクリスマスプレゼント欲しいのを聞くんですけれども、ところがね、このメイシーズで雇ったそのサンタさんはですね、酔っ払いでどうしようもないと。で、そこにですね、もう一人のおじいさんが現れて、私のはサンタうまいよみたいな話になって、この人が、代わりに雇われるわけですね。で、その人はですね、そのおじいさん、私の名前はクリス・クリングルだって言うんですよ。これなんかおかしいなとみんな思うんですね。クリス・クリングルっていうのは、ドイツにおける、サンタの呼び名なんですよ。ちなみに、サンタとかクリスマスっていうのはアメリカでは最初、祝われてなかったんですね。っていうのはですね、アメリカはピューリタンっていうイギリスから来た正教徒によってですね、始まった国なんですけれども、彼らはクリスマスを祝うというですね、習慣がなかったんですね。もともとクリスマスっていうのはですね、雪の中にクリスマスツリーがあったりするんでおかしいなと思うかもしれないんですけれども、要するにキリストが生まれたそのイスラエルとか中東とは何の関係もない祭りなんですよ。あれは北欧の方の祭りなんですね。だってもみの木ってイスラエルにないでしょ？だからこれは要するに北欧とかドイツのゲルマン系の、まあ、祭りがですね、キリスト教と合体してできたのはクリスマスなんですけれども、はい。で、まあ、クリスマスを祝うようになったのはドイツ系の人たちがアメリカに移民してきてからなんですね。それで、まあ、クリンス・クリングルというドイツの、まあ、サンタクロースがアメリカに移植されてですね、それが、まあ、デパートの商戦と合体してですね、サンタさんになったんですけど、ちなみにサンタの赤い服っていうのはですね、もともと赤い服なんかじゃなかったんですね、ヨーロッパでは。あれはコカ・コーラがですね、コカ・コーラのシンボルカラーが赤と白ですよね。あれを売り出すためにですね、サンタを赤と白の衣装にして着せたポスターをそこら中にばらまいたんで、そのサンタは赤と白の服を着てるってことになったんでね、つまり商業主義から生み出されたものはサンタなんですよ。ね、でもって、そのクリス・クリングルさんはですね、デパートでですね、子供を膝に乗っけてプレゼントを聞くんですけれども、子供があるプレゼントが欲しいって、なんとかっておもちゃが欲しいって言うんですね。ところが、それはですね、そのメイシーズっていうデパート、これ実在のデパートです、ものすごいデパートで、でかいデパートなんですけれども、そのデパートにそのおもちゃを売ってないんですね。そしたらですね、このサンタはですね、クリス・クリングルは、なんとかっていうおもちゃ屋にそのおもちゃ売ってるよって言うんですね。そのおもちゃ屋っていうのも実在のおもちゃ屋で非常に有名なおもちゃ屋なんですけども、ところがですね、それを聞いてメイシーズの社員は怒っちゃうんですね。なんで他の店に行けって言うんだと。お前はこの店でなんていうかプレゼントを買わせるために雇われたんだから、他の店の宣伝なんかすんじゃねえって言われて怒られるんですけども、ところがですね、それがそのお客さんの間で評判になってですね、子どものプレゼントをどこにあるか全部このサンタは全部言い当てるんですよ。どこそこの店にあって、そっちの方が安いからそこに行って買うといいよとか親に教えてくれるんですよ。で、ものすごくそのインフォメーションが役に立つし便利だと。しかもそのメイシーズが儲かるようにっていう自己中心的な考えをしてない素晴らしいサンタだってことで、ものすごい評判になってですね、メイシーズの社長も大喜びしてですね、これは素晴らしいと。要するに、これ英語で言うですね、 リブ&レッドリブというですね、考え方があるんですね。つまり、誰かを助けることによって自分も助かるんだと。つまり、このメイシーズは自分の店の利益だけじゃなくて、そのお客さんのことを本当に思ってるんだと。だから他の店のことも教えてくれるんだということで、評判になることでメイシーズのお客さんが集まるようになると。いうことで結局プラスになるんだというようなことでメイシーズの店長が喜ぶんですね。はい。それでまあクリス・クリングルさんは大人気になるんですけれども、ところがこの人はですね、自分は本当にサンタだって言い張ってくるんですね。なんかおかしいなと。で、そこにですね、モーリー・オハラっていう、まあ、女優さんですね、ジョン・フォードの映画によく出てくるんですけれども、そのまあビジネスウーマンのですね、娘の、まあ、ナタリー・ウッドっていう、まあ、非常に可愛い女優さんですけれども、その子役時代のナタリー・ウッドが来てですね、サンタなんていないわよって言うんですね、そのサンタに抱っこされながら。するとそのクリス・クリングルはですね、サンタはいるよ、私がサンタだもんって言うんですね。で、私のお母さんはサンタなんていないって言ったのって言うんですよ。で、どうしてかっていうと、このモーリー・オハラっていうのは離婚したんですね。で、離婚してすごく辛い思いをしたんで、もうサンタとかそういった夢は信じない、少女時代の夢は絶対信じないのよ、私、強く生きるのよっていう、もう世の中お金だけよっていうふうに思ってて、それで娘にもですね、変な夢とか希望を抱かせないようにですね、子供にサンタとなんていないんだっていうふうに教えてたんですね。ところがそのクリス・クリングルさんはですね、私は本物のサンタクロースなんだよって言うんですね。もうサンタだから本物だからしょうがないよって言うんですね。で、最終的にはですね、このクリス・クリングルさんは、自分のことをサンタだと思い込んでいる妄想郷の精神異常者として精神病院に入れられちゃうんですよ。で、本当にサンタなのかどうかってことでもって、裁判に発展していくんですね。で、これがすごいのはですね、この34丁目の奇跡って映画が面白いのはですね、子供向けの映画のように見えてですね、その裁判、サンタがいるかどうかってことを裁判で争うというですね、非常にその大人向けのですね、非常にリアリスティックな法廷劇に発展していくんですよ。そこでね、弁護士のですね、男が出てくるんですけども、その弁護士はそのクリス・クリングル氏をなんとか裁判で勝たせようとするんですよ。で、どうやって裁判で勝たせるかっていうと、サンタの実在をですね、証明しなきゃならないんですよ、法廷で。これもほとんど不可能に近いことをやらされるんですね。でも、彼はなんとか戦おうとするんですよ。そのモーリー・オハラ扮するですね、サンタなんてものを信じてもダメよって強く生きなきゃいけないのよって言ってる現実主義者の、ヒロインがですね、ビジネスウーマンが、その弁護士にですね、サンタの実在証明するなんてバカなことしても無駄よって言うんですね。そこでですね、その弁護士はこういうふうに反論するんですよ。この裁判は、クリス・クリングル氏の問題なんじゃないんだと。もうサンタの問題ですらないんだよと。これはサンタクロースというものが象徴しているものを守るための戦いなんだよっていうんですね。象徴しているものとは何かというと、人を愛する気持ちとか弱いものとか貧しいものに対する同情する気持ち、何かものを人に与える気持ち、そういった優しさとか愛とかそういった目に見えないもの、サンタクロースと同じように、その実在を科学的に法的に証明することができないものをサンタクロースは象徴してるんだと。それを守るための戦いなんだよ。っていうふうにこの弁護士は言うんですね。で、さらにそのモーリン・オハラがですね、離婚とかいろんなことで傷ついて、夢とか理想を信じられなくなってるっていうことに関してもこういうことを言うんですね。まあ、いつかね、人は誰でも現実に直面するだろうと。その現実っていうのは夢や理想とは違うんだってことに、まあ、直面するだろうと。でも、そうなった時に、それと戦う時に、一番力になるのは、さっき言ったですね、実在が証明できない愛だとか、優しさとか、そういったものなんだよと。それがあるからこそ、厳しい現実に立ち向かえるんだよってことを、この弁護士は言うんですね。ですね。だから、そのキリスト教がどうこうとか、そういったこと、神とは何かとか、宗教とかそういったことは全然ないんですよ、この映画の中には。ただ、人に対してですね、サンタクロースのようにものをただもう無償で分け与えようとかですね、世の中にはいい心ってものがあるんだってことを信じようっていう気持ちが一番大事なんだよ。宗教よりも、現実よりも、金よりもってことを言ってる非常に素晴らしい映画なんですね、この34丁目の奇跡っていうのは。で、最後に奇跡が起こるんですけども、一体どうやって法廷でですね、サンタクロースのですね、実在を証明することができるかっていうのは、これ非常によくできたですね、オチになっててですね、まあ、素晴らしいので、まあ、ビデオ借りて映画で見ていただけると、あ、この手があったかみたいなね、感じで、あ、すげえなっていう、よくできたシナリオなんで見てもらいたいと思います。はい。まあ、34丁目の奇跡はですね、非常に有名なんですが、もう一つやっぱりこのシーズンでアメリカでですね、よく放送されるものについてお話したいんですが、これは映画ではなくてテレビドラマです。1950年代のテレビドラマでですね、トワイライトゾーンっていうシリーズなんですね。これはロッド・サーリングっていうですね、人が作ったテレビシリーズで、スピルバーグによって映画化されているんですけれども、その中でですね、一つ、弱き者の聖夜というタイトルのですね、エピソードがあるんですね。で、それはやっぱりそのクリスマスになるとアメリカで いつも放映されるんですが、どういう話かと言いますと、もう34畳目の奇跡とそっくりでですね、まず最初は飲んだくれのサンタ、要するにサンタとしてデパートに雇われてる男が飲んだくれてるとこから始まるんですよ。で、まあ、ベロベロに酔っ払っててですね、まあ、どうしようもない、まあ、役立たずで、基本的に仕事がサンタ以外にないんですね。だからクリスマス以外はほとんど浮浪者なんですけれども、で、そのデパートでですね、クビになっちゃうんですね。その飲んだくれて、お前どうしようもねえなって言われて。で、クビになって無職のままですね、ただサンタの服だけはですね、自分で買ったものなんで、持ってですね、サンタの服を着たままですね、街に、まあ、ホームレスとして放り出されるんです、その主人公が。そのおじさんはヘンリーって言うんですけども、ヘンリーはサンタクロースに顔が似てるってこと以外何にも取り柄がなくてですね、まあ、仕事もないし金もないし家族もいなくて家もいないなくてですね、ただサンタの服だけを持ってですね、サンタの服だけを着て、まあ、寒い寒い、クリスマスの前の晩のですね、街に放り出されるんですね。で、まあ、ブラブラ歩いてるとね、なんか白い袋を拾うんですよ。で、なんだろうこの袋はって言って開けてみると、まあ手を突っ込むとですね、どんどんおもちゃが出てくるんですね。こう、袋の大きさよりも、こう、はるかに多くのおもちゃが出てくる。底なしの、なんていうか、おもちゃ袋になってるんですよ。で、そのクリスマスイブの夜にヘンリーが何をしたかっていうと、その袋からどんどんどんどん出てくるものをですね、貧しい子供やですね、貧しいホームレスの人たちにですね、もう袋から出てくるものをどんどんあげていくんですね。で、それを知ったですね、そのヘンリーをクビにしたデパートの、社長はですね、ヘンリーがそのデパートのものを盗んだんだと思い込んで警察に捕まえてもらうんですよ。で、警察に捕まるんですけれども、その袋の中に何が入ってるんだって、中見ても何も入ってないんですよ。あれおかしいなってことになって、まあ、釈放されるんですけれども、で、ヘンリーはですね、一晩中その袋から貧しい人たちと困ってる人たち、かわいそうな人たちにいろんなものを与えていくんですけれども、そのうちにそのヘンリーのですね、まあ酔っ払いの浮浪者友達がですね、はっと気がついて、ヘンリーって言うんですね。ヘンリー、ところでみんなにいろんな好きなもの、欲しいものをあげたけれども、ヘンリー自体は、ヘンリー、あんたは何も欲しくないのかいって、何もその袋から欲しいものを取り出さないのかいって言うんですよ。するとヘンリーはこう言うんですね。もう欲しいものは手に入れたから、俺が本当に欲しかったのは、本物のサンタさんになって、かわいそうな子供たちや困ってる人たちに喜びを与えることだよ。だから、俺の夢はもう叶ったんだから何もいらないよって言うんですね。するとね、そのヘンリーの目の前にエルフが現れるんですよ。エルフっていうのはサンタクロースの下でですね、子供たちにあげるおもちゃを作ってる小人たちですね。そのエルフが目の前に突然現れるんですよ、街の中に。で、サンタさんこっちこっちって言うんですね。で、行ってみるとそこにはトナカイとサンタさんのソリがあるんですよ。ヘンリーは選ばれたんですね、サンタクロースに。自分のものは何一つ欲しがらないで、人にあげることだけを喜びとする男だったから。それでヘンリーはそのソリに乗って空高く飛んでいくというお話が、このトワイライトゾーンの1話だったんですけれども、で、この番組ですね、トワイライトゾーンという番組を作ったロッド・サーリングって人はキリスト教徒じゃないんですよ。ユダヤ教徒なんですよ。でも彼はサンタクロースは信じようよって言ってるんですね。キリストを信じないユダヤ教徒ですけれども。つまりサンタクロースっていうものには、宗教とか神様とかそういったものを超えたですね、自分以外の人たちのことも考えるという気持ちが象徴されてるってことですね。ということで、まあ、今週のお話だったんですけれども、このポッドキャストに対する皆さんのご意見やご希望を、まあ、メールでお知らせいただけますと、嬉しいです。ということで、また来週。